井上博明議員、帯状疱疹ワクチン接種費用の助成へ。問い、帯状疱疹ワクチン接種費用に対して一定の助成をすべきと考えますが、町の考えを伺います。答え、町民の健康等を守る新年度予算に反映。町長、帯状疱疹ワクチンについては接種費用が高額であり、町民皆さんからも助成を望む声が多く届いています。本庁としては、接種費用の助成について、町民皆さんの安全安心と健康を守るために、新年度予算に反映させていきたいと考えています。移動販売車の運行で買い物支援。問い、半原、高峰、中津地域には、買い物不便地域が点在していることから、移動販売車を運行し、高齢者などの暮らしを支援する必要があると思いますが、町の考えを伺います。答え、ニーズ把握を行う、調整に取り組む。町長、移動販売車の運行は時代の要請の一つとも考えており、できるだけ早い時期に取り組む必要があると考えています。まずは丁寧なニーズ把握を行い、移動販売車の運行など、担い手となる事業者の意向やボランティア団体との調整に取り組んでいきたいと考えています。その他の質問項目、半原水源地跡地の事業化に向けた取り組みについて、岸上敦子議員、トイレ整備の現状、今後の改修計画。問い、都市公園におけるトイレ整備の現状と今後の改修計画について伺います。答え、洋式トイレ改修・再整備事業で検討。町長、田代運動公園などへは屋外トイレを設置し、利用者への利便性向上に努めているところです。また、順次、既存の和式トイレを洋式トイレに改修しており、新たな屋外トイレの設置については、再整備事業の中で検討していきたいと考えています。音声コード、ユニボイスの認識。問い、スマートフォン等で印刷物の文字情報を読み取ることができる音声コードユニボイスの認識について伺います。答え、コミュニケーション促進、情報確保へ調査研究。町長、現在本庁ではデジタル化を進めていますが、ユニボイスの普及が進むことで、さらにきめ細やかな情報の取得や利用が図られ、障害のある方のコミュニケーションが促進されるものと認識しています。ユニボイスの提供も含め、誰でも簡単に情報にアクセスでき、サービス等が円滑に利用できる情報、アクセシビリティの確保について調査研究していきたいと考えています。アクセシビリティとは、利用のしやすさ、便利であることなど。ユニボイスの使用例、内閣府作成の小冊子、わかりやすい障害者計画の右下には、音声コードがあり、切り書き、触って音声コードの位置がわかるように、半円の切り込みが入っています。なお、このコードは例であり、読み込みはできません。その他の質問項目、投票しやすい環境整備について。
原上勲議員、学校の給食費無償化について。問い、義務教育は国民の権利であり、教育の機会均等を保障する義務があります。現在の制度では、授業料は無償ですが、給食費や学校用品が負担となっています。財源等様々な課題もあると認識していますが、まずは給食費の無償化について町の考えを伺います。答え、食費補助の継続、負担軽減へ努力。町長、 本庁では親子方式による中学校給食も実現し、物価高騰による食材費の補助も継続していますので、現時点では給食費の無償化は考えていませんが、今後は国の検討状況を見守りながら、さまざまな角度から保護者負担の軽減につながるような施策事業を模索し、新年度の財源の見合いの中で努力していきます。中学生の制服のあり方検討。問い、保護者が私費負担する学校指定の制服費について、レンタル方式を採用するか、より安価な制服にした上で無償化にするなど、中学生の制服のあり方を検討する考えについて伺います。答え、費用面などの課題、学校へ指導や助言。教育次長、教育委員会としても、費用面などいくつか課題があるものと認識しています。今後の制服のあり方については、学校が適切に判断できるよう、指導、助言等をしていきたいと考えています。鈴木真一議員、介護保険の計画、国、同行と町取り組み、問い、第9期介護保険事業計画における国の同行と町の取り組みについて伺います。答え、中長期的な視点持つ基盤整備と人材確保、町長、令和22年を見通した中長期的な視点を持ち、介護サービス基盤の計画的な整備や介護人材の確保と介護現場の生産性の向上が求められます。近年、介護認定者数の増加が顕著であり、介護給付費も同様に増加していることから、適正な介護保険料の設定となるよう努めます。愛川町鳥獣被害防止計画問い、本計画中における取り組みの成果と課題について伺います。答え、知識や技術の習得、実情に応じた対策。町長、成果については、有害鳥獣対策協議会において、被害が顕著であった半原の両向地区を対象に、被害要因の分析や対策について話し合うとともに、住民との被害防止に向けた環境整備など、地域が主体となった取り組みについて支援を実施したことにより、有害鳥獣に関する知識や技術の効果が現れ始めています。課題については、鳥獣被害を軽減していくためには、有害鳥獣被害の現状をより正確に把握し、地域の実情に応じた対策を行っていくことが重要であると認識しています。その他の質問項目、学校給食費の無償化について、
佐藤理恵議員、
食品ロス削減成果と課題。問い、本庁の食品ロス削減に向けた成果と課題について伺います。答え、フードドライブ実施、割合横ばい協力促す。町長、成果としては、フードドライブを実施し、食品ロスの削減に努めたほか、避難所、備蓄食料で今年度中に賞味期限が到来し、置き換えが必要となった備蓄品をボランティア団体に提供し、有効活用に努めました。課題としては、可燃ごみに対する食品ロスの割合が今年度は 15.8% とほぼ横ばいであることから、引き続き広報主導での啓発に努め、食品ロス削減への理解と協力を促していきます。避難所運営委員会、女性の参画状況について。問い、避難所運営委員会での女性の参画状況について伺います。答え、割合は全体でおよそ 13%、意識改革で参画促す。町長、主に避難所の施設管理者や民生委員、各地区の役員として選出されている女性委員の割合は、全体でおよそ 13%、34名の方に参画をいただいており、5年前と比較するとおよそ2ポイント増加しました。しかし、性別による固定的な役割分担意識があるようで、 自治会などの役職に就くのは男性の方が多くなっています。人口減少と高齢社会、女性の参画が求められる時代の中、特に防災分野における女性の参画の推進は大切なことであるため、粘り強く啓発活動に努めながら意識改革を図り、様々な機会を捉え、女性の参画を促していきます。その他の質問項目、子宮頸がんワクチンについて。加谷博文議員、病児保育事業導入への考え。問い、令和5年4月1日から県大御市1町1村で病児保育施設の相互利用が可能になり、一定の評価をするものですが、病児保育事業に関する町の導入の考えについて伺います。答え、医療機関と調整中、早期開設に努める。協調、町内の医療機関との開設に向けた調整も進んできています。国や県の補助金の活用など、さまざまな調整を図りながら、できるだけ早い時期に開設ができるよう努めています。行政区防災訓練の内容と課題。問い、今年度各行政区で防災訓練が実施されましたが、その主な訓練内容と訓練で浮上した課題について伺います。答え、さまざまな訓練を実施、特定の方のみ参加。町長、水消火器を使用した消火訓練、AED を活用し、心肺蘇生法等を習得する救命訓練。酸化古菌や発電機等の資機材の取り扱い訓練、炊き出し訓練、避難訓練、タオルを活用して家族の無事を知らせる安否確認訓練、幅広い世代が参加できるゲーム方式の防災教室等が実施されました。危機管理室長、区の役員など特定の方のみの参加となっている行政区もありました。今後、すべての自主防災組織において、幅広く多くの方が参加できるように促していくことなどが課題と捉えています。
渡辺元議員、ボランティア同行、移動支援について。問い、高齢者から買い物に行けない、病院に行けないといった声が多くあります。そこで、住民ボランティアによる同行しての移動支援について伺います。答え、ニーズ拡大が予想、条件クリアで可能。町長、高齢者に対する様々なサービスについては、今後さらなるニーズの拡大が予想されることから、引き続き効果的なサポートが行われるよう努めます。高齢介護課長、同行支援の実施にあたっては、条件をクリアすることができれば、愛ちゃんサービスなどで移動支援サービスの提供をすることは可能と考えています。災害関連死ゼロへの取り組み。問い、災害による直接の被害ではない災害関連死ゼロに向けた町の取り組みについて伺います。答え、携帯トイレ等を配備、ハザードマップ作成。町長、ハード面では医薬品やマスクなどの備蓄をはじめ、簡易ベッドやマンホールトイレ、携帯トイレを配備しています。ソフト面では適切な避難経路が確認できる洪水・土砂災害ハザードマップを作成して、各ご家庭に配布しています。小林恵子議員、教育相談センター設置について。問い、不登校児童・生徒の問題について、町長は大きな課題だと発言されましたが、教育相談センターの設置について伺います。答え、投資効果や実態把握、委員会に検討を指示。町長、私もこの不登校児童生徒が増えている現状について深刻に受け止めています。教育相談センターの設置を求める意見には、投資効果や 実態も含めて現状、ニーズをきちんと捉え、検討をしていくように、改めて教育委員会に指示をしていきたいと考えています。荒廃農地解消への取り組み。問い。美馬瀬区などで散見する荒廃農地を解消し、耕作できる農地の確保に力を入れるべきと考えますが、町の考えを伺います。答え。活用方法の事案注視。農業関係機関と研究。町長。3.7% の再生利用困難な荒廃農地は樹林化している農地も多く、重機の利用や高度の補充など相応の労力と費用が伴うことが想定され、他市町村においても解消に向けた取り組みは進んでいません。このような状況下で最近の農地利用の手法として、ハウス栽培や大型鉢栽培など、今後の荒廃農地の活用方法の事案を注視しています。また、県などの農業関係機関の協力を得ながら研究し、その成果を周知することで、若手を含む農業者をはじめ、新規就農者の育成に取り組みます。熊坂健太郎議員。企業誘致条例。今年度末に期限、検討状況について。問い、町では企業の新たな立地や事業規模の拡充を促進し、雇用機会の拡大や産業の振興に寄与することを目的に、企業誘致条例を制定していますが、今年度末に期限を迎える同条例の検討状況について伺います。答え、幅広い情報収集を行う改正案の提案を予定。町長、本条例の改正にかかる検討状況については、これまでの実績や効果などを総合的に勘案しながら、内陸工業団地協同組合など、関係団体からの意見や要望、さらには先進自治体における取り組み状況など、幅広い情報収集を行いながら、現在、関係各課で構成する研究会で、改正内容の検討を進めています。なお、令和6年3月議会定例会に、改正案を提案する予定です。新規企業に対する支援体制。問い、新たなビジネスの創出につなげていくために、新規企業に対する支援体制について伺います。答え、商工会と緊密に連携、相談支援体制を拡充。町長、今年度から愛工商工会が創業支援ワンストップ窓口を新設し、町の様々な取り組みと緊密に連携を図りながら、創業に必要な財務や販路拡大手法といった個別の経営指導を行うなど、企業を目指す方への相談支援体制を拡充しました。国、県へ意見書を提出。意見書の内容は一部抜粋して掲載。QR コードがあります。国に私学助成の拡充を求める意見書の提出。賛成11人、反対2人。国に私学助成の拡充を求める意見書。私立学校の経常費助成金の大幅な増額も必要である。とりわけ少人数学級とそのための専任教諭増などの実現は、私立学校においても早急に取り込まなければならない喫緊の課題であると考えられる。私立学校が公教育として重要な役割を担っている立場から、1975年、私立学校振興助成法成立時の付帯決議に記された2分の1助成を速やかに実現されることを強く求める。憲法、教育基本法、子どもの権利条約の理念に基づき、すべての子どもたちに学ぶ権利を保障するため、 講師の学費格差をさらに改善し、私学助成の一層の増額を要望する。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。令和5年12月14日、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣殿。神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提出。賛成8人、反対5人。神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書。近代私学発祥の地、神奈川の私学は、各校が建学の精神に基づき、切磋琢磨して特徴のある教育を作り、県民に多様な教育の機会を示して、豊かな日本社会の形成に寄与している。そうした私立学校に通う児童生徒の保護者負担を軽減し、私立学校の教育条件を向上させ、すべての子どもたちの学ぶ権利を保障するため、私学助成を拡充していくことは、県政における重要課題であると考える。憲法、教育基本法、子どもの権利条約の理念に基づき、私学助成の一層の充実を図るため、令和6年度予算において、私学助成の拡充を要請する。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。令和5年12月14日、神奈川県知事、黒岩祐治殿。
議会クイズに多くの方からご意見をいただきました。議会クイズに毎号多くの皆様からご応募をいただいております。第176号の第26回議会クイズから、第179号の第29回議会クイズまでに寄せられたご意見、ご感想を一部紹介します。社会人になり、町の行政について知りたいと思い、読み始めました。いつも議会だよりを頼りにしています。硬い話が詰まる一冊でしたが、裏表紙のほっこり写真館に心がほっこりして冊子を閉じました。次のお便りも楽しみにしております。20代女性。区から配布された時は目を通すようにしています。相川町で議論されていること、問題点がまとめられているので現状がよくわかります。これからも関心を持っていけたらと思います。30代女性。とてもわかりやすい資料でクイズもあり、最後まで楽しく読むことができました。40代男性。興味のある部分を二次元コードで読み取り閲覧できるので、すごく便利だと感じました。議会代理のような冊子をいただかないと、住民はどんなことが相川町議会の議題に上がっているかわかりませんので、これからも町民にわかりやすく、楽しく気軽に読めるような冊子を作成してほしいと思います。50代女性。議会代理を読んで、新しい議会人事を知り、自分の投票した議員の役職を知ることができました。頑張ってほしいです。60代男性。相川ほっこり写真館を見て、相川町にもこのようなところがあったのかと思いました。ぜひ続けてください。70代男性。紙面は大変見やすいし、問題をよく理解できました。80代男性。この他にもたくさんのご意見、ご感想をいただいております。より良い紙面作りに生かしていきますので、今後ともご応募お待ちしております。視察のため来庁されました。中井町。視察日、令和5年11月15日。来庁者、総務経済常任委員会、多田伊佐夫委員長、ほか6名。視察内容、空き家対策について。 有害鳥獣対策について。議員研修会、令和5年11月7日に町役場で次の通り議員研修会を開催しました。講師、元全国都道府県議会、議長会、事務局次長。講師、内田和夫氏。内容、政治倫理とハラスメントについて。第30回議会クイズ。問い1。愛川町では自治体 DX の流れに的確に対応するため、新たに設置された課は何課でしょうか。1. 住民課。2. デジタル推進課。3. 道路課。問い2。12月定例会を踏まえ、愛川町議会は、国や県へ意見書を合計何件提出したでしょうか。1、2件。2、6件。3、10件。問い3。今年の町議会との意見交換会は何月何日に開催されるのでしょうか。1、5月11日。2、8月11日。3、10月11日。この議会ダイアリの中に答えがありますので、最初から最後までよく読んでみてください。全問正解者の中から抽選で3名の方に商品券をお送りします。応募方法、町内在住の方で1人1通に限ります。答え、住所、氏名、年齢、電話番号、また、必ず議会だよりの感想、紙面の見やすさなどをご記入の上、いずれかの方法で応募してください。締め切り3月31日日曜日。郵送の場合は当日消印有効。宛先、はがきの場合、郵便番号 243-0392、墨田 251-1、議会事務局。ファックスの場合、046-286-5021。電子メールの場合、議会 gikai@towntowna.aikawa.kanagawa.jp。 オンラインでの場合、二次元コードを活用して応募ができます。QR コードがあります。正解と当選者は次号で発表します。第29回議会クイズの答えと当選者。前号の議会クイズの正解と当選者は次の通りです。正解。問い1。3。10月16日。問い2。1、8人。問い3。3、57名。当選者、大野香織様、山崎秀子様、藤斎義満様、以上3名。町議会との意見交換会。町民参加を基本とする、より一層の開かれた議会を目指すため、町民皆さんとの意見交換会を実施します。日時、5月11日土曜日、午後1時30分から。場所、文化会館3階会議室。参加方法、直接会場へお越しください。申し込み不要。次回定例会のお知らせ。次回、第1回定例会の日程は次の通りです。会議はいずれも午前9時から開会します。また、本定例会の運営を協議する議会運営委員会は2月19日に開催する予定です。日程が変更になる場合もありますので、詳細は議会事務局にお問い合わせください。 令和6年第1回3月定例会日程、予定。2月28日水曜日、本会議、施政方針提案説明。2月29日木曜日、本会議、一般質問。3月1日金曜日、本会議、一般質問。5日火曜日、本会議、個人総括質疑。7日木曜日、本会議、会派代表質問。8日金曜日、総務建設教育民生常任委員会。13日水曜日、総務建設常任委員会。14日木曜日、教育民生常任委員会。15日金曜日、総務建設常任委員会。18日月曜日、教育民生常任委員会。25日月曜日、本会議、委員長報告、討論、採決。議会だよりは、愛川町録音ボランティアグループ、楓の会のご協力により、視覚障害者用に CD 化されています。ご希望の方は、社会福祉協議会へご連絡ください。電話046-285-2111、内線3792。
愛川ほっこり写真館。新年を迎え、愛川町のさらなる発展に向けて、議員一同より一層精進してまいります。愛川町の新しい魅力やほっこりをお伝えするため、新たな広報校長常任委員会委員が写真を撮影してきました。それぞれの写真を見て、心がほっこりしていただければ幸いです。9枚の写真があります。1、工業団地のイチョウ並木。2、ブランコ楽しいね。3、中津下谷に下る近藤坂のお地蔵様。4、水源地跡地工事中。5、怒る猫。6、静寂の箕輪河内、その先には希望の空。7、アヒルのガーちゃんと仲間たち。8、日向橋。9、散歩楽しい。1、写真終わり。議会だより愛川第181号は、令和6年5月15日発行配布予定です。編集後期。この号では新人議員2名が加わり、新しい体制の下で作成する初めての議会だよりとなります。皆さんのお手元に届くのは自治会を通じて3月中旬頃になると思われます。なお、2月には公共施設の配下や町ホームページに掲載されますので、ご覧いただければ幸いです。主な内容は、12月定例会一般質問のほか、国と県への意見書の提出などです。引き続き、より多くの方に読んでいただける議会だよりを目指してまいりますので、よろしくお願いします。広報校長常任委員会、委員長鈴木真一、副委員長熊坂健太郎、委員茅高之、花上勲、岸上敦子、佐藤理恵、阿部高之、小林恵子。以上で音声版議会だより愛川第180号を終わります。制作は愛川町録音ボランティアグループ楓の会でした。